おばが乗ってくれてっていうようなねおばなんですけどね、そのおばが乗ってマスクはねもうみんなおっしゃるような縫い方してるんですね。でまあみんなであのミシンが使える子とかみんなでやって、私は柄の付き合わせいやこれすっごい大事なんですよ、うん、柄の付き合わせをね、うん、これとこれをこう付き合わせるとか、うん、これは1枚でこういう風にするとかね、いうのをこのまた持ってきます。
あー、見せて
みたいですね。使ってくださいよ、ぜひ。
もったいない
でもいっぱいあるね、ほんと。まだ100枚ぐらいあるんちゃうかな。
でもなんか思っても行動になかなか
すぐやる方なんですよ。
すごい、それがすごい。
ね、英語ね、中学校の時ね、担任が嫌いやって、英語の先生が。ね、1年の時担任やってんけど、みんな嫌ってんねんけど、私はもうとにかく先生は顔見たくなくて、でカメレオンってあだ名やったんですけどね。でもずっと内職してたの。でね、英語はね、もう単語はちょっとぐらい知ってるぐらいで、全然ダメなんですよ。せやのに一人で、40代でいきなり一人で上に行ったりとか、もうあのなんていうの、アウシュビッツ、あの杉原さんのことでね始まったんですよ、この NGO は。私のでアウシュビッツにあの取材に行って自分でずっとして、それを舞台で使ったんですけどね。
舞台をされてるんですか。
あのチャリティーコンサートとかそういうのを10年ぐらいやってたんですね。であとはまあチャリゲストティーチャーとかで、あのユネスコの阪神館で7都市っていうのユネスコの団体があるんですけど、そこで講演させてもらったりとか、あの島根を講演に行ったりとか、そういう活動ずっとまあ30年間の間でずっとそれをやってて、でその途中でトイレ、カンボジアの地雷被害者に、カンボジアトイレないんですよ、もう
多いですよね、
あ、まあ、世界中ね、ない方が多いんですけど、だからトイレを作りに行ってる団体がお金が続かないとやめたって言うから、寄付するからやりって言ったら、じゃああなたのところでやってって言われて、していいのみたいな感じ で6年間行って
た。ですね、あの先ほどちょっとご紹介したの資料で、あの一条さんが持ってきてくださった資料、あのこういう資料ですっていうのは、あの一条さんが少しお話ししていただけたらなと思いますので、すみません、ちょっと初めにお願いします。
あの一番最初の入試被爆者っていうのは、私が全然この言葉を恥ずかしながら知らなくて、こちらにあの梶谷先生あ のお話を伺いに行くと、それからいろいろ勉強してきた言葉なんで、まあほとんどすいません、私たち知らなかったので、学会誌の心療内科の、ね、私あの医者なんですけども、学会誌の肝臓源の原稿依頼がありまして、まあ何を書いてもいいのでこのことを皆さんに、医者といえども社会人だからいろいろ日本人として知っておいてほしいということで書きました。それから次の、平和的事故というのは、これはあの、私たちがあの医療者がその患者さんと向き合うときに、医療者自身がどうあればいいか、どうすればいいかということを、まあ心がけて臨床をやってるんですけども、その時に使う言葉は治療的事故って言うんですけど、これを少し発展させて、平和的事故という言葉で、どういうことを、世の中で皆さんに特に国の指導者たちにも、知らしめたいかということで、この言葉を、造語なんですけど作り出して、書いた結成です。あの全然あの専門的なことではなく、読み物としてもし読んでいただければ幸いです。それから次のは、これはもう去年の秋の話なんですけども、千代田区の方から、区民公開講座で
何か話してって言われたので、最初にメンタルヘルスってついてますけど、実はお話の3分の2、4分の8ぐらいは、戦争被爆者のストレスということでお話をしていただきました。これも区民の方対象で、オンラインでも参加してくださった方がいたので、いろいろ皆さんから後で、ご意見をいただいて、またそれが私の勉強の励みになっております。それから一番最後の編集後期というのは、これはこの11月、この11月の学会誌の編集後期がたまたま私が、執筆する当番だったので、梶谷先生に、ちょっと電話でいろいろお話しさせていただいて、被爆者の方の、いろんな被爆者がいらっしゃるということを私自身認識が不十分だったんですけども、梶谷先生のお言葉、それから今ね先生にご了解をいただいてお名前まで出させていただいて今週発行された学会誌の編集後期に書かせていただきました。どれも本当に皆さんに読み物として読んでいただいて、もし身近な方でちょっと、原爆被爆ということに、ご興味のある方、あるいは興味がない方でもこんなことを書いてあげようなんていうことで、配っていただけたら、見せて読ませて読んでいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。あり
がとうございました。ありがとうございました。私の小冊子なんです。
はい、入らせていただけたらと思います。
ちょっと聞かなくてごめんなさい。
皆さんの自由にも手を挙げていただいて、これ聞いてみたいってことがあったら何でも聞かせていただけたらと思いますので、どなたか質問ある方いらっしゃいますか。お願いします。
今日はありがとうございます。質問なんですけれど、
ちょっと足、耳をこうやってしまう残念ながら聴力が落ちてきだしまあ、すまんが、
ちょっと近くに、ありがとうございます。
今日
マイクを用意してくださってるの
すごい。私も出そうかなと思った今この前先生がずっとしてた。
先生今日はありがとうございます。質問なんですけれど、原爆のことや戦争のこと、アメリカに対して先生自身はどのように思っておられるのかお聞かせいただけませんか。
私の場合、国によって変わることはないです。おそらくあるとすれば、個人個人で、アメリカ人であろうが、どこの人であろうが、いけない人、悪い人もおるし、いい人もおるし、アメリカだって、いい人も多いが、悪い人もおるだろう。個人だろうというふうに思って、原爆を落としたのがアメリカだからアメリカがうんぬんくんぬんという感情はこれは全くないですね。まあ最初に話したように、日本も作りよったんですよ。日本もウラニウムが手に入ったら日本も原爆を作って使ったかもわからんです。それが戦争ですわ。ただアメリカはアフリカの方からウラニウムをもらっとるか集めています。日本は日本中を探しとるんですわ。福島県はね、結構学生なんかを集めて山を掘ったというふうな、そういう記録も残っておる福島。それからこの近くでは岡山のね、何峠だ、人形峠いうんだったかな、岡山の方でもウランが出たらしいいうんで、やっぱり戦時中 人を集めて、まあ、学生が多いんだがね、学生を集めて多いけれども、原子爆弾を作るためのウランに言ったらかなりいるようで、とてもじゃないが間に合わん、日本はダメだ。で、結局その時科学者たちが言ったことは、この大戦中は、第二次大戦中は原子爆弾は作れないだろう、この大戦中に原子爆弾が作られることはない。日本の研究をしてみても、ウラニウムを集めて原子爆弾を作るだけのウランを集めるには相当なまだ技術と年月がいる。今次大戦中には原子爆弾は作られることはない。これが日本の科学者の結論でした。で、結局アメリカは桁違いをやってます。日本は京都大学の物理学研究所、西野博士の理化学研究所、ごく一部ですが、アメリカの場合はマンハッタン計画は莫大な感じ、しかも機密、秘密でやってます。だから副大統領だったトルーマンさえ知らんかったと言いますね。トルーマンさえルーズベルトが死んで自分が大統領になって初めて原爆について聞かされて、その時初めて分かったというぐらい、マンハッタン計画、原爆開発はアメリカでも秘密だったようです。日本でも京都大学理化学研究所、全くの機密、秘密の中で進められとった。しかも結論として、今次大戦中原子爆弾は間に合わない、作られることがないという結論を、昭和20年の6月ぐらいに発表してます。アメリカは桁違いの規模で桁違いのお金を使って、まあ日本人が、日本人の科学者や日本人の軍人が想像することを絶するような作り方をしとったんですね、というふうなことがあったようです。宴会の
ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますか？
何部でも、はい。
あ、どうぞ。あ、そのままお話ししていただ
きます。あ、どうも、ありがとうございます。前回から
声がここから出て
る。前回からずっと聞かせていただいてます。13期生の子と言いますけども、ですね、ちょっとどうしてもその引っかかってる問題がありまして、要はこの1番のその時になぜサイレンが鳴らなかったのかということなんですけども、原爆投下の時にですね、どうしてサイレンが鳴らなかったのかという括弧1に質問がありますけども、どうしてもこの答えがですね、私として理解できないんです。つまり今のいろんな世界でもいろんな戦争が起きてますけども、要するに市民に対して避難する時間を与えてるんですね、基本的には。なぜアメリカはその日本に対して確実にその情報をですね流さなかったのかと、それどこに問題があったのかというところって分かりますでしょうか？すみません、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いろいろ言われておりますね。原爆を落とすことをビラをまいたとかね、あるいは知らせていたというふうな、そういう報道もあるんですが、ただ日本の軍部も科学者も、もし原子爆弾が作られてこれが使われればそれで勝負あっただろうと思っていたんだろうと思います。やっぱりそれぐらい原子爆弾というのは桁違いの破壊力を持っとるから、もしアメリカが作れば、まあもうそこで日本はダメだろう、負けるだろうというふうな やっぱり軍部の方の考え方があったような感じです。だから認めたくなかったんでしょうね、というふうなことがあったんだろうと思います。なんかビラをまいたというふうな報道もかなりあった、とんでもない爆弾を落とすからというふうなビラをまいたというふうなこともよく言われた時期がありますがね、ようわからんが
つまりですね、広島市民が避難する時間を与えられなかったというところが疑問なんですけども、避難する時間がなかったのかと、つまりそういう情報がきちっと市民に伝わっておればですね、それだけの時間があるはずなんですね、避難する時間が。今のウクライナとかその辺のガザのところがですね、例えばそういう何かこう攻撃やる場合は必ずその相手国、攻撃側の攻撃する国にですね、何らかの形で情報を与えてるんですよね。だから若干の避難する時間はあると思うんですけども、広島のこの原子爆弾の場合にはそういう時間っていうのがなかったのかどうか、その辺を知りたいんですけど。
これは多分アメリカ自体が、アメリカの本作戦自体が無警告で落としなさいよという作戦だったので、警告なしに落としたんじゃないかと思うんです。
ちょっと分かりません。ただ私が分かっているのは、今の広島城の中に、半地下壕、半分地下、半分ほど窓が出ているという防空作戦室というところがあります。今見学ができるようです、防空作戦室で。そこで警報を出したり警報を止めたり、解除したり、またいわゆる空襲警報を出すとか、うんぬんとかを指示するようなところ、防空作戦室というところがありました。そこで生き残ってる人で、私だと同じ会を一緒にしよった女の人がおるんです。でその人は、今のどこの方でしょうかね、尾道の方か西条の方か知らんけれども、そこから電信が入ったいうんですよ。大型爆撃機3機広島方面に侵入中、警戒を要す。その岡さんという人は肘山女子、の動員された女学生でしたが、それを受信しとる。だからすぐ警報を本人が出せれば出したでしょう。ところが警報を出すのは軍部なんです。だから受信して、大型爆撃機3機広島方面に侵入中を受信して、上部の 軍人に伝えた。その時に軍人がね、食堂に行っとったそうです。広島城の今の五穀神社ぐらいにあった、その食堂に行って朝食を取り寄った。したがって警報を出すのが遅れたいて、その大岡さんは言います。でいよいよ通信をしてもよい、警報をしてもよいというんで、その防空作戦室にあった放送機器を全部スイッチを上げて、放送局とか警察とか市役所とか県庁とかにつながる、そういう電信で、8時13分発と言うとるんですね。813広島山口警戒警報発令の浜で行った時にドーンってやられた。これがその岡さんの証言でした。私がやっと許可を出た。だからその警戒警報発令を出しなさいというのを、放送局とか市役所とか消防署とかにスイッチを入れて、 813広島山口警戒警報発令の浜で行った時に、その広島城の防空作戦室がデーンってやられて、私も小さい窓なんですけども、その窓から爆風が入ってきて壁に叩きつけられた、岡井義生さんという方、ずいぶん長く一緒に活動したんですけどもね、4年ぐらい前に亡くなられたんですが、当時は肘山女子、中学の学生で動員して軍部を助けるので防空作戦室の方で、放送関係のやっていたという証言でした。ただその大川さんの発言は取り上げられんのですね。そう本人が言うんです。私は広島山口方面警戒警報発令の浜でマイクに向かって言った時にドーンとやられたんだという本人の証言を否定する人がまたいっぱい出てくるんですよ。で NHK のアナウンサーは NHK のアナウンサーで、いやそんなことはない、俺がマイクに向かって放送している途中にドーンとやられたとか言って、結構いろんな人がいろんな言い方をして、ただ私はその大川さんという人が本人が言うんだからね、これが一番だろうと思うんだが、まあ いろんな軍部は軍部で軍部に有利なような言い方をする、放送局は放送局で自分らにいいような言い方をするというふうなことがありましたね。まあ歴史というのはね、いずれいろんな都合がいいように、ある人のある立場の人の都合がいいように書き換えられたり、していくもんじゃなかるまいかと。それは、古い江戸時代の話であろうと戦国時代の話であろうと、みんな勝っとる人間が書き残してますからね、負けとる人間は言いたいことがいっぱいあったかもわからんですというふうなことで、ですか。
いずれにしても時間が少なすぎますね。2分では避難できないですもんね。13分に確実にその警告、避難警告が出たとしても2分間ではそんな避難できないですね。もっと早く半日前とかですね、その辺に伝えて、きちっと伝えてればですね、今日本政府もきちっと伝えてればもっと被害は少なくて済んだんじゃないかと思います。
ただ思いますのは、それまでの空襲といったら、東京が300機、呉が90機、福山の方も150機ぐらいが編隊で飛んできて爆弾をバラバラバラバラ落とすんですね。だからかなり逃げることも避難することも可能だったろうと思うんだが、広島の場合にはね、3機ですわ。まあ3機が爆弾を落としたってまあまあ知れとるだろうというふうな油断があったと思います。それまでは空いっぱい何百機が飛んでくるのに、広島の場合は3機、1機は四国に行って写真撮ってますから、厳密にはエノラゲイの1機ともう一つ落下傘がついた計器類を落としたもう1機と2機ですからね。ありゃ2機なら爆弾を落としたって知れとるだろう、軍部もそう思ってもしょうがないと思いますね。それまではだから東京が300機、大阪や神戸が200機ぐらい、広島でも福山が150機ぐらいがバーッと飛んできて爆弾をバラバラ落とす。広島の場合は3機来て1機は四国に行って写真を撮る、2機が広島上空。まあ本当油断。それからまあ広島の、いや日本の軍部は原爆を否定してます。本次大戦中は作れない、できることはないというのが京都大学にしても
理化学研究中にしても、軍部にしても、まあ、それで逃げておりますわ。だからまあ実際にはウラニウムがないから理論はできとっても作ることはできん。ただあの軍部の方は今次大戦中に作られることはない、今次大戦中は間に合わないという見解を出してましたから、非常に油断があったとあったろうと思います。たださっきも言ったように、あの防空作戦室広島城の中におったその岡義恵さんという人はキャッチして、813広島山口方面警戒警報を発令しろというのをいわゆる放送局とか県庁とか消防署に伝えるマイクをスイッチを入れて警戒警報発令の歯まで行った時にドーンとやられたという証言をしておられました。まあ誰の話を信用するかどうかの問題ですが、私はその人が何でもかんでも正直に言おった人だから、作っていう人じゃないと思ったから、この岡さんの話が正しかろうという思います。からまた最近になって広島城のその防空作戦室という半地下壕は入れるようになったようです。今年になったかな、それまでは入れんかったですがね、入ることができるようです。今はもう本当半地下壕防空壕だけですがね、ここでその79年前の8月6日、西条の方から電信が入ったかの大型爆撃機3機広島方面に侵入中警戒を要する、それを受信してそしてすぐ警報を出すことができん上部の軍部の上部に、警戒警報を出したいと出してもいいかということを伝えたが、軍部はちょうど朝の食事をしとったみたいです。食事をしとったみたいで遅れて、結局、降りてきてマイクに向かって広島山口方面警戒警報発令の浜まで行った時にデーンとというのが岡義恵さんという人の証言でした。ちょっとまあ答えになってるかわからんが、
そのありがとうございます。
はい、はい、
他に質問がある方いらっしゃる。ああ、
この前のフィールドワークでいただいた資料の中に、子どもたちの戦後ということで青空教室の写真があるんですけど、この青空教室の写真の中に矢印がしてあるんですけど、これは先生なんでしょうか。
みんな顔が写っとらんのですわ、みんな後ろじゃ生徒は。これ多分これだろうな、多分ですよ。私は、前の方でも後ろの方でもない中間ぐらいでしたから、大きさから言ったらこれぐらい頭の感じが似てるなぁと言ってやってるんです。
可能性が高いという写真先生
それ焼き増しして飾るん？
で、他におるんですが、多分これだろうな。
いや、これだということです。理解しました。
それで雨が降ったらどうしようなんかいうのが残りますがね。雨が降ったらね、体育館に入ってました。体育館も窓は全部もう割れて破れてました。ただ屋根がちょっと残っとって雨が防げたかもわからんです。だから勉強なんかしないです。雨が降ったら体育館に全校の子供が入って、ジャバジャバ雨が止むのを待っとったというふうなことです。ただ昔は